好きなお茶は緑茶です。春名誠です。
好きなお茶はほうあったかいほうじ茶です。芦原瑞穂です。ちなみにアイスかホットか。
ホットですね。
ホットですね。
はい、
あ、わかる気がしますね。
今回は宝塚の歴史ですかね。
はい、今までで宝塚が今どんなことをしているのかとかを見てきたので、歴史を今回は見ていきたいと思います。
はい。
ざざっと100年なので、駆け足にはなりますが、大まかなところを少し、大まかな転機が2回ほどございましたので、それを話していきたいなと思います。
はい。
まず1914年に初公演がありましたっていうふうに言ったんですけど、まあそこからは、そこから20年ほどは順調に規模を拡大していきます。
はい。
で、どういうふうにかっていうと、例えば2021年には組を2つに分けましたとか24年には宝塚大劇場っていうのを作りましたっていうとかこの宝塚大劇場なんですけど、実は4000人入る結構大きい劇場で、
はいはい、
4000人っていうと、
なん
て言ったら
いい、4000人ってどれぐらいなんだろうね。あ、でも1000人、
何で例えたら、
一学年1000人規模の高校だったら、確かに、まあ、1000人ちょいぐらいの高校だったら、そうだね、結構あるかも、うん、日本全国大きめの高校ぐらいかな。
日本武道館のキャパだと、
うん、
日本武道館で、あー、でもこれはでかいね、やっぱ1万4000人入るんだよね。
ゼップ東京は
ちょうどいいのが出てこないな。
ゼップ東京、
ベッ、オッケ
ー。ゼップ東京は2709人だ。
あ、絶妙ですね。
うん、ゼップ東京はお台場の、ライブホールらしいですけど。
うーん、
うん、
お台場のライブホール行ったことないな。あと、ちょうどいいのなんかないかな。
吉本の劇場は、
吉本の劇場はそんな入んないだろうな。
あ、そんな入んないか。
吉本、あの、どこだ、あそこにあるやつか、
ナンバーグランド
花月が、キャッパーどれぐらいなんだろう。
900だって。あ、それよりだいぶ大きいんだ。
ほら、
そ
うだ、そう、4000人規模の箱を作りまして、
じゃあ、そこそこ大きいな。
そこそこ大きいと思ってもらいたいんだけど、
うん、
で、そういう専用の劇場も作ったし、その時、1920年代にスタッフを、舞台演出とか作家とかの宝塚のスタッフを欧米に留学に行かせて、いろいろ、まあ、勉強してこいみたいな、
うんうんうん、
そういうところから育成を行ってます。で、34年には東京にも特有宝塚劇場を作って、で、1930年代ぐらいから、男役っていうものをの原型ができ始めた、
はいはいはい、
時期が1930年代。だからもう宝塚できて10年20年でもうすぐ男役さんっていうのの原型っていうか、今の宝塚の、まあ、元枠みたいなものが大体完成します。それが大体1930年代です。
うん、
で、そこまでこう少しずつステップアップして規模を拡大して今の形にどんどん近づいていくんだけど、
うん、
ここで一つ目の転機が参ります。
はい、
1940年代戦争が始まりますね。 第二次世界大戦に日本も少しずつ近づいていって、ね、戦時中っていうのを経験します、うん、でこの時には、まあ、もちろん公演は1944年、だからもう戦争始まってもう本当に一番ひどい時ですね、
うん、
はもちろん東京宝塚劇場も宝塚大劇場もともに閉鎖して、はい、でこれ閉鎖して公演できなくなっただけじゃなくて、あの海軍の、訓練場の宿舎として使われるような形になります、劇場が。
なるほど、はいはい、
うんうん、でその時に、あ、その時まだ空組がないので花、月、雪、星の4組あったんだけど、うん、星組が一度廃止になります、
うん、
で3つの組に戻って、こうやっぱ規模が少し縮小して、で宝塚が、うん、出してた定期観光物みたいなものももちろん休館になってっていう風に、一度宝塚の動き公演が全て停止する時代が一度ここで来ます。
なるほど、
まあ、これはもうしょうがないっていうか、まあそりゃそうかっていう感じなんだけど、
うん、
演劇やっぱ娯楽みたいな、特に宝塚はエンターテインメント、楽しみ、余暇、娯楽っていう要素がやっぱり強いから、
うん、
こういう何かがあった時には真っ先に切り捨てられるところにやっぱなっちゃうよね、
うん、
っていうのはここで感じるかな。
社会の大きな変化って言ったら、もう今まさにコロナで、うん、今まさにっていうか、うん、もう今2年前ぐらいから始まったコロナで、
うん、
最初の頃は娯楽もねかなり制限されたっていうか、
うん、そうだね、
うん、
一番最初になく、ね、なくていいとはっていうか、まあそりゃ医療とかさインフラとかに比べたら必要かって言われると、必要度の優先順位は下がっちゃうところが否めませんね。
はい、
はい、
なるほどね、はい、
っていう形で第二次世界大戦を経験した劇場、劇団ですね、
はい、
でちなみにこの時はまだ劇団四季もないし、
あとと
かはまだできてないし、
なるほどなるほど、
うん、ストレートプレイとかだ、あの普通のって言ったらあれだな、シンプルな演劇とかで有名な文学座とか、
うん、
そういうのもまだない、演劇かじった方だとね聞いたことあるかもしれないんですけど、あの文芸劇、文芸協会とかそういうのもない時代なので、
うん、
こう戦争を経験してる劇団ってもしかしたら貴重かもしれないですね。
日本では宝塚なのかな、
うん、
うん
うん、そうだね。でその後、戦争が終わって戦後、うん、もうすぐ1946年、45年の終戦の後、翌年には大劇場、宝塚大劇場での公演が再開されます。
へー、
はい、でもうすごい凄まじい経済復興を日本は遂げるわけなんですけれども、まあ、それとともに、うん、宝塚っていうのも少しずつ息を吹き返していって、特に1950年代はすごく多くの、あのなんだ、テレビとかが少しずつ普及する前かな、映画とかかな、うん、をみんなが見に行くような時代になると、
はい、
その映画とか映像の世界でその後活躍するようなスターをたくさん輩出していくんですね、1950年代、うん、どうだろう、聞いたことある人いるかな、越路吹雪さんとか浅岡幸二さんとか、どう、
浅岡幸二さん知ってる、
あ本当、
うん、
私もこれ調べてて、あ、そうか、そういう人、そうだよな、改めて確認できたんだけど、
うん、
越路吹雪さんとか、いや、口草香織さんだね、八草香織さんとか浅岡幸二さんっていうような、そういう、宝塚歌劇団の外でも活躍するようなスターをどんどん輩出した50年代っていうのがあって、
うん、
で次60年代に入っていくと、新作を次々と初演していきます、うん、で、まあ、特に有名なのは まあ、前も言ったけどウエストサイドストーリーとかを舞台で初めて、宝塚が日本で初めて導入します、月組で公演するんだけど、っていうようにいろいろとこう試行錯誤を重ねしながら人気も復活していくんですが、ここでまた一つ大きな危機を迎えます。
何でしょう、
この60年代70年代、特に60年代後半から70年代にかけて、
東京オリンピックぐらいですか。
あ、そうですそうです、そう、東京オリンピックは1964年なので、それあたりですね、で今ちょっと言っちゃったな、いや言ってないことにしよう。さあ、東京オリンピックに合わせてとか、あと天皇陛下、今の上皇后陛下のご結婚に合わせて日本で広く普及したものがございます。今もどの家庭にもある必須の家電なんですが、
うん、家電
なんだ、
家電言うて、あの演劇に打撃与えそうなものといったらこれしかありませんね。テレビですね。
はい、さすがです、その通りその通り、はい、テレビが普及します。
はい、
あ、本当にその今言ったみたいに東京オリンピックの時とかはまだみんなでギリギリ見てたぐらい、みんなで、でもそれに合わせて、それに合わせてだよね、普及したテレビによって、ね、
はい、
野球、映画はまあ外に見に行くんだけど、野球とかプロレスとか、うん、こう娯楽がたくさん増えちゃったんだよね、まあ、テレビを見ること自体もそうだけど、
うん、そうだね。
それでやっぱり分散しちゃう。それまでは余暇として出かけるときに、お芝居とか見に行くのって、江戸時代とかもそうなんだけど、こう日常的にあったものが別にそれ以外にもたくさん楽しみが出てきちゃうと、まあそれは分散するよね、うんうんうん、当たり前なんだけど、っていうのでテレビの普及とともに人気が落ちて、うん、全然集客できなくなっていきます宝塚が。
なるほど。
でこの時阪急電鉄は野球のチームも抱えてたのね、あの、例えばなんだ、ヤクルトがヤクルトスワローズを持ってるみたいな感じで、うん、阪急電鉄も野球をの球団を持ってたんだけど、うん、もうその時はその球団と宝塚歌劇は阪急のお荷物みたいな、足を引っ張るもう赤字の事業で、両方ともなくしちゃった方がいいんじゃないかっていうのが真剣に議論されてたみたいで。
そうなんだ、
うん、で実際にその球団の方は73年かなぐらいになくなりました。という存続の危機を迎えた宝塚歌劇なんですが、
はい、
ここで救世主が現れます。
なんだ
なんだ、1974年ベルサイユのバラが大ヒットします。
そんな変わる？
いやこれがね、
うん、
これはねすごいんですよ。なんかね、
うん、
もともとベルバラ自体が流行ったのがこれのちょっ、まあこのベルバラブームっていうのが宝塚だけじゃなくて、漫画とアニメと宝塚が一時期にバッて流行った時代がやっぱあって、その時、それまでだいたい約30万人、年に30万人動員してた宝塚なんだけど、この時にベルバラで170万人動員したんですね、
うん、おーすごい、3倍、
それで、うん、もっともっと6倍ぐらい、
6倍か、
それで、経済危機を乗り切ります乗り切るというか人気が再燃します。でこれはもうベルバラで月組でこれも最初やってヒットして、その時は空組ないから花、月、雪、星全部の組でベルバラやって、全国いろんなところで公演をして、うん、でファンは増える、入試倍率が上がるで まあ、全国各地、今までは宝塚とか東京だけにファンがいたのが全国にファンを持てるようになったっていう、そういう風にしてもうベルサイユのバラで一発逆転じゃないけど、廃止の危機から乗り越えるっていうことが1970年代にございました。
ベルサイユのバラ、うん、漫画原作だからアニメがあって、で動く、そのベルサイユのバラの世界観が映像の世界で再現された後に、目の前で人が演じる 3D に拡大された、まあ、2.5 次元の劇みたいなイメージなのかなって思ったんだけど、
うんうんうん、
だからなのかな、流行った。
そうだね、
すごいね。
なんか漫画は1972年から73年にかけて連載されてて、うん、当時からすごく人気で、でそれを読んでた宝塚のファンが、これ宝塚でやったら面白いんじゃないって投書した、うん、投書、メッセージを送ったんですよ、宝塚歌劇団に。そしたら、うん、それが実現したっていう形 でそれで大ヒットしたみたい
ね。なるほどね。
そう、でもなんかやっぱり相性良かったんだと思うよ、ベルバラ。知ってる？ベルバラ話。
あのきらびやかな、いや話全然知らない。
あ、マジ。うん、ベルサイユのバラはマリー・アントワネットとかが出てくる、だから1700年代後半のフランス宮廷、うんうん、だからベルサイユ宮殿だよね、うん、を舞台にしたお話で、そう、主人公がオスカルっていうんだけど、そのオスカルはもともとその宮殿に仕えてる兵士のお家の子供なんだけど、女の子しか生まれなかった代があって、そこで分かった、もうこいつを男として育てて兵隊にしようってお父さん思ってで兵隊になった女の子なのね、オスカルが、
うんうんうん、
で、まあ、顔が綺麗でめちゃくちゃ宮殿の中で人気があるんだけど、まあ、マリー・アントワネットとマリー・アントワネットの愛人のフェルセンっていうのと男性と、
うん、
でそのオスカルを小さい時から支えてきた幼馴染のアンドレっていう男の子とみたいな、
うん、
こう革命と恋愛と男女差みたいなのをこう織り交ぜつつ進んでいくラブストーリーなんですけれども。
なるほどね、確かにぴったりだね。
なんとなくぴったりじゃない、この男装の霊人的なところがやっぱり相性良かったんだろうな、
うんうんうん、
だからファンの人が、あ、これ宝塚でやってよっていうのはなんとなくわかるよね。
うん、わかるね。
はい、っていうのがありまして、起死回生の一手を打ち、でそれで人気を取り戻して、まあ現在に至るという話なんですが、まあそこからもね、いろいろ宙組を形成して、宙組を1998年に結成して、で建て替えとかもそれぞれ行ったりとか、新しく海外からのミュージカルを宝塚で初めて初演したり、日本で初めて初演したりとか、うん、っていう革新を重ねながら、今に至ってます。一番最近だと、うん、そのライブビューイング、映画館でライブビューイングでUNEXT で見られるっていうのを最近始めて、
うんうんうん、
まあ、コロナ禍でね、公演にの中に入れる人が少なくなったりとかもしてるし、今特にチケットが入手困難になってて見れる人が少なくなっちゃってるからっていうのの解消にもなってますね、ライブビューイング。
うん、
はい、
私も一人で宝塚調べてた時に、
うん、
宝塚オンデマンド
うんうんうん、
を見つけて、
あ、うん、
なんかいろんなサービスで見られる、まあそのサービスによって扱ってる作品の数とかも違うんだけど、
うんうん、
ネットで全然見られる、月額サブスクみたいなこともやってるんだなって。
そうね、やってるね、
知りましたね。
やってますね。 公式の映像をいろいろ出してくれるから、うん、ありがたい、
うん、
はい、っていうような100年間を経て今に至っております。
はい、
お茶の話してないね。
本当だ、思い出したかのようにお茶の話しよう。じゃ
あよし、あったかい緑茶ね。
うん、
私あったかいほうじ茶両方好きだけど、
まあ、ほうじ茶もいいよね、うん、ほうじ茶もいいな。でもあんまりさ、ほうじ茶で美味しいお茶っ葉っていうか、
うん、
をあんまり見かけなくて、近くのスーパーで。
ああ、そっか、
うん。だから、緑茶が多いんだよね。あの、粉末の、緑茶作る、
うんうん。あの、水に溶かせば飲めるみたいなやつ？
そうそうそう。それで飲んでる。めっちゃ便利だから。
便利だね、それ。なんか、水、東京で水だけで飲むのなんかちょっと嫌だからさ、一回沸かすんだけど。浄水器通して一回沸かして飲むんだけど、
浄水器通しても沸かすんだ。
なんとなく、あの、すごい簡易的な蛇口の上に、あの、何、出るところにくっつけるだけのやつだから。
ああ、私も私も。
うん。
カートリッジ変えるやつね。
そうそうそうそう。だけだから。
うん。
なんとなく一回沸かしてる。
へえ。ちなみにこちらの水も美味しくないよ。
あ、ほんと？
美味しくない。だから浄水器通さないと飲めない。
美味しくなくて。そうだね。水道水。なんか、イメージ、思ってたほど、だから東京の水はクソまずいと思ってたから、それに比べると意外と、うん、あ、意外と全然大丈夫だって感じではあったんだけど。
はいはい。うん。
でも、ちょっと、うん。沸かしちゃうかな。
うん、そうだね。塩素とか入ってるもんね、うん。
なんとなくね。
うん。
はい。ということで、100年の中であった大きく2度の危機に見舞われながら現在に至っている宝塚です、うん、はい、
はい、
っていう話でした。
もう最近は人気が確立されてるんですかね。
常に一応チケットは、東京は売り切れてますね。残ることはほぼないと思います。満席です。はい、まあ、すごいのはあれだよね、テレビで CM とかあんまりしなくてもお客さんが集まるところかな。
そうだね、本当にね、うん、テレビが普及して、
うん、
でその後に、うん、そうだな、あのベルサイユのバラで市場拡大したというか、全国にファンを持って、
うん
うん、私的には全国にね、あの劇団作ってほしいなっていう思いではあるんですけど。
ああ、全国で公演やってほしいよね。でも、ああ、そうだな、はい。全国ツアーっていうのがあったら、一日ずつぐらい各主要都市を回ってはいるんだけど。まあ、それぐらいだね。確かに、本当だね。
え、チケットって、
うん、
早いもの順？抽選？
いや、早いもの順。
あ、
そうだね。あの、ジャニーズみたいに、抽選に当たった、落ちた、みたいなのではなさそう。あの、ファンクラブがあって、そこから順番に先行で受付とか、貸し切り公演とかもあったりはするんだけど、うん、基本早いもの順だね。だから本当見に行きたいのがあって、発売開始の時間にアクセス、うん、アクセス、アクセスできない、繋がらない、アクセスできない、繋がらないみたいなことはやるかも。
やるんだ。そうなるとさ、やっぱ宝塚のサーバーに近い方がいいんかな、うん、兵庫に住んだ方がいいんかな。
うわ、サーバーどこなんだろう、知らん。
東京かな。
わからん。
やっぱ東京が強いんかな。
東京なんじゃない。
やっぱサーバーに近い方がね、いいらしいよ。
あ、そうなん、違うんだ。
ああいうのって、
へえ。
そう、5G だったらいいんですかみたいな話をさ、あの研究室の先生に聞いてたら、
うん、
いや、そういうわけじゃなくて、やっぱサーバーに近い方が早いと思うよって言ってたから、やっぱ東京しか勝たんのよ。うん。地方勢はね、結構厳しい。
まああれだね、うん、あの生徒さん、タカラジェンヌさん個人のファンクラブとかに入ってる人は、あのその組の公演のチケットは手に入りやすいとか、
うん、
こうやっぱりお金を積めばね手には入るんだけど、
そうよね、ね、そうよね、
なかなか大変なんだよね。
え、宝塚のさ転売対策とかあんの？
あ、あるあるよ。一応宝塚にリセール機能、宝塚の公式のリセール機能もついてて、
うん、
あの取引するならそこでやってねっていう仕組みには一応なってる。
あ、うん、例えば行けなくなりましたとかだったら、そこでやればいいんだ。
そうそうそうそう、うん、まあ、そうなんだけど、まあ難しいところがあって、うん、やっぱり、うん、チケットのリセール、うん、他のね外部のサイトで取引されてるのは正直ある。うん、
ああ、あるんだ。
ある、めちゃくちゃ値段上がってる。
まあ、ああ、なるほど。
すごい、のぞみさんの、のぞみふうたさんの対談公演の時とかは1枚30何万とかってて、
うん、うわー、でしょうねでしょうね。あれ見に行きたいよね、そりゃね。
行きたいよね。ビビったね。そうか、うん、
でもあれだよ、のぞみさん今も舞台立ってるから。
そう、そうです。
そうだよ。
まっとうに応援しに行こうね。私。
そうだよ。行きたい。とても。はい、あの、前谷紀穂さんも、舞台立ってるから。
うん、はい。
いつも流れてくるもん。
二人とも次、定劇にね、出られる。
はい。
一緒に見に行こうね。じゃあ今度。
見に行きたいよ。
見に行こうね。
うん。
はい。っていうことですね。
はい。うん。
まあね、歴史がやっぱりある、はい、ある分、いろんなんていうんだ、うん。特に戦争とかね、経済の動きとかとも、演劇、こんだけでかいっていうか、エンターテインメント系のこういう大きい会社、組織になると、そういう影響はやっぱり、どうしたって受けるので、
うん、はい。
受けつつ、工夫しつつ、革新を重ねつつ、今まで続いているというところを押さえていただければと思います、
うん、はい、
はい、ありがとうございました。次回はですね、
ありがとうございました、はい、
これで宝塚の一通りの説明を終え、宝塚の特徴を2点順番に見ていきたいなと思います。
はい、
はい